もしもし。
あ、もしもし。
テレホン人生相談です。
よろしくお願いいたします。
よろしくお願いいたします。では早速ですけれども、今日のご相談はどのようなご相談でしょうか。
結婚も考えて交際していた、うん、パートナーとの関係で生じたモラルハラスメントっていうんですかね。
モラルハラスメント。
はい。
うん、わかりました。まずはお年を教えてください。
はい、30歳です。
30歳ですね。で、そのパートナーの方は？
あ、同い年です、
ね、同い年。
もう断ち切りました。
あ、もう断ち切ったのね。
はい。
それで？
あ、で、ちょっと言われた内容が内容でしたので、
うんうんうん、その内容についてこうもやもやしてるのを、まあ、ちょっと今日ご相談いただくってことなんですかね。
そうですね、はい、うん、
わかりました。そうするとね、じゃあどんな内容だったのかしら。
はい。まあ、具体的には、うん、今までの経歴とか、ん？
経歴？
学歴。
学歴。
はい。うん、はい、職業。学歴。が原因で、
うん、
それまで順調に、もう週一とかのペースで会ってたんですけど、
うん、
まあ、お付き合い自体考えさせてって。
言われたの？
言われてしまいました。突然言われてしまいまして、
どれぐらいお付き合いされてたんですか？
2、3ヶ月っていう短いスパンではあったんです。
付き合ってから？
あ、そうですね、はい、うん、お付き合いしてからですね。
お付き合いしてから2、3ヶ月で、はいはい、
そうです、はい。
で、出会ったきっかけは？
婚活アプリですね。
婚活、はいはい。
まあ、その方いわくですね、
うん、
自分は高卒の人とか、
うん、
それに近い学歴の人とは出会わない、
うん
うん、というふうに、まあ、言われまして、
うん、
なんか昔からですね、ちょっと HSP ってなんか結構ちまたで、あの感受性が、
あ、 HSP ね、
はい、あ、すいません、あの、はいはい、発音が悪くて申し訳ございません。
HSP ですね、はいはい、はい、うん、はい、誰が、あなたが、
あ、私が多分そういう気質っていうか、
ほうほうほう、
うん、敏感な気質を持ってまして、
うん、はいはい。
で、あの、高校2年の時点で不登校とかですね、
うん、高校の時にね、高校の時に、まあ学校、ちょっと中退したと。
そうですね、うん。そういった経緯がちょっとありまして、
うんうん、
で、17歳の時点で、高卒認定試験は自力で取ったんですけど、
うんうん、
大学受験っていうところにシフトしていこうと思った時に、
うん、
やっぱり強いプレッシャーとか、孤独感に苛まれてしまって、
うん、
挫折してしまったんですね。
うん、
で、その後、2年間引きこもりとか、
うん、
ちょっと不意打に近いような、
うん、
期間を経て、循環ごっちの学校に
循環、
はい、
うん、
入学してまして、
うん、
まあ、なんとか2年間で卒業して、
うん、じゃあ循環ライセンス取れた、
取ったんですね、
うんうんうん、
はい、正直それが自分として納得いく結果だったかというと、
うん、
多分そうではなかったっていうのもどこかしらにはあって、
うん、どんな納得のいかなさなんですか、それ。
多分その当時、精神科の学校とか、例えば大学の看護学科とか行こうとしても、
うん、
体力も落ちてたし、
うん、
だから今回の彼みたいな方と出会った時に、そう言われてしまうと、
うん、
やっぱり後悔している部分だったりとか。
うん、後悔っていうのは、まあ、循環じゃなくて、精神科だったり、看護大学だったりに行けばよかったっていう後悔
っていうのも正直、あったりはしてたんですね、
うん。ご自分の中にね。
そうですね。
うん、
で、まあ、その後ですね、
うん、
まあ、病院、精神科病棟で2年間勤務をしてきたものの、ちょっと生きづらさっていうのはどうしても感じてたり、葛藤はその中でもやっぱりあったんですね。
はい。
で、一旦、そこから離れてみようってことで、
うん、
別の普通の事務職というかコールセンターとかそういう環境で、
うん、看護職じゃないところにね、
はい、
うん、
ましたね、
うん、
で、彼の方から、
うん、
なんで看護師の資格持ってるのに、
うん、
コールセンターとか事務のお仕事をしてるのっていうのを、まあ、突っ込んで聞いてこられまして、
うん、
で、お給料いくらもらってるのとか、
うん、
そういったこともまあ聞かれ、
うん、
思われまして、
うん、
今お伝えしたような私の今までのその経緯っていうのを全て彼にそのままに話したんですけど、
うんうん、
やっぱそれに対して彼は漠然とした不安があるっていうことを言ってて、
うん、
はい、
うん、 それで、
はい、
関係は、ご破産になったってことですよね。
そうですね、うん、でその後の彼の言動なんですけど、
うん、
なんかマッチングアプリに、
うん、
まあ、早々に再登録しつつ、
うん、
なんか私にまた連絡取ってきて、うん、なんか友達として会わないとか言ってきたりとかっていう言動があったんですけれども、
うん、
自分を、うん、まあ、尊重してくれる人と、うん、まあ、一緒にいたいってこととか、
うん、
もうお話お伝えして別れるっていう決断を取りました、
うん、
まあ、それが客観的に見たらいいんだろうなと思って、うん、
でちゃんと別れましたってことですね。
関係は、はい、断ち切っても連絡も取り合ってはないです、
うん、
単純に考えると、うん、まあ、相手の求める基準に、
うん、
当てはまらなかったんだなとか、
うん、
だけど自分が結構、まあ、後悔していた部分だったし、
うん、まあ、はいはい、
傷口にこう塩を塗られてしまったような、コールセンターのその自分のお仕事だったりも、なんか誰でもできる仕事みたいな感じに査定されてしまったというか、あと結婚自体もですね、もう年齢も年齢だし、今与えられてるその、
ごめんね、大きい声出しちゃった。年齢も年齢って、30だよね、確か。
でも今与えられてるもうステージで現実的には生きていくしかないってことも、
そうです
か。そういった葛藤もちょっとありましてね、
はい、
今回勇気を持った。
勇気を持ってお電話をくださった。これはもう先生からビシーッとね、言っていただきましょうね。はい、三石メソード主催、作家で翻訳家の三石由紀子先生です。
こんにちは。
こんにちは。
うん。あのね、
はい、
あなたはね、自分のことをよく見てると思うんですよ。確かに言う通り30だしね。
はい、
もう結婚するんだったら今だっていうのは、で、その通りと思いますよ。あのね、いや、
はい、
いろんなこと言ったって、その結婚適齢期っていうのはないかもしれませんけど、出産適齢期っていうのはあるんだからね。
その通り。
そう、その通りですよ。だからね、私はね、はい、あなたがね、全然自分のことを見えない人だとは思わないのね。で、別れた彼氏が、じゃあ友達として、合わないって言われて、あなたの価値に自分はそのレベルまで行ってないと。そういうふうには、付き合いませんって、それすごく偉いと思うのね。それね、あなたは自己分析っていうかさ、自己をその客観的に見る能力っていうのがあると思うんですよ。あるんだけどね、私に言わせたらね、そこが中途半端。
そうですか。
うん、だってあなた、モラハラっていう言葉使って、一番最初。こういうのモラハラって言わないから。あのね、マッチングアプリってあって仕組み知らないけどさ、学歴とか入れないの最初に。
ありますね、項目。だけど私は入れてなかったです。
そうでしょ？
はい。
そこだと思うんだよね。私、はい、そこにあなたが、例えば高校中退みたいなことをちゃんと入れておけばね、
はい、
彼氏会ってないと思うんだよ。
ああ、そうですね。
見合いってそうだからね。今だからマッチングアプリって言ってるけど、ね、まずそこの条件絞るが何が悪いっていうことだと思うんですよ。それを、あなたはね、こう自分のことを客観的に、全然見られない人じゃないのに、やっぱりそこの、見方が甘いっていうことをね。で、そこはちょっと反省してほしいと思ってるんですよ。
そうですね。
うん。モラハラなんてことは使わない。普通に自分をもっと自己を見つめることのできる人ならね。
そうですか。
うん、と思います。それとね、一般論も言うとね、
はい、
自分が嬉しくしてて、元気な人ね、
はい、
モテるんだよ。わかる？そうなの。元気な人はモテるの。
はい、
見ててもね。だってあなた、そうじゃないもん。そうでしょ？でね、あなたは彼氏の言葉としてね、漠然とした不安って言ったよ。彼氏の言葉として。
はい、
私ね、それね、彼氏の言葉じゃなくて、あなたが自分で自分に思ってんだと思う。
そうです。
うん。自分の将来に対して漠然とした不安っていうのを持ってるんだと思うんだよね。私、あなたにアドバイスするのはね、はい、マッチングアプリを使うんだったら、
はい、
学歴はこれこれ、職業はこれこれ、 あなたそこを書かないで、違う男の人が来て、こういう学歴じゃなーっていうふうに言われて傷ついたってあんで、それ自分で自分を傷つけたよ。それはなんかもったいないことしたと思いますよ、私は。もう一個ね、あなたね、誰にでもできるような仕事のポジションに回されたみたいなこと言ったじゃない？
あ、いや。
ん？
それは彼が、まあ、コールセンターとか事務職だったら誰でもできるでしょっていう話。
あのね、世の中ね、誰でもできる仕事の中で誰よりもできる人っているんだよ。
そうですね、
いるんだよ、そうカリスマみたいなのが。
はい、
わかる。だからそれってね、どこにいるかじゃなくてね、あなたがやっぱり自分を分析するんだったらきっちりやろうよ。世の中でこのくらいに見えてることくらいは分かっているみたいなことではね、うん、私今から楽しく生きられないと思うんだよね。
うん。
うん。じゃあどこが恥ずかしいのって話じゃない？どこが恥ずかしいのって、あなたは高校2年の時に不登校になって高校中退したんでしょ？中退したけども、はい、高校を卒業する検定試験を取ってさ、高校の資格っていうのを取ったわけじゃない。
そうですね。
だから、それを見たときにね、事実は一つなんだけどさ、
はい、
高校2年で中退したっていうことを思って生きるのか、私ちゃんと取ったよっていうことを思ってさ、自分を褒めてさ、私はできたっていうふうに思う生き方って全然違うと思うんだよね。だから、看護学校に行こうと思ったけれども、体力がなくて行けなかったっていうふうに思うのか、いや、循環にちゃんと行ってね、2年で卒業したっていうことを自分の自信として思うのか、これ全然違うと思うんだよね。同じものを見てね、わははって笑った時のね、音量が違うと思うんだよね。そういうのね、デートしてると男は敏感だよ。
そうです。
うん。ここ分かれ目ですよ。まだできるから、まだできるから。で、努力っていうのは、小さなことからするの。音量を少し上げて笑う。これだけでいいですよ。
そうですか。
そうですよ。
まあ、何にも自分頑張れてない気がする。
そうだろ？そういうふうに、そういうふうに思ってるでしょ？だからそこがダメだっつってんの。だからあなたは自分が見えてるようで見えてないし、
はい、
見なきゃいけないところで甘いし、
そうですね、
つまんない人間ですよ、はっきり言うよ。モテないっすよこれじゃ。うん、
その通りです。
その通りだよ、はい、うん、よかった今日電話もらってね。うん、頑張んなさい。
ありがとうございます、
はいはい、いかがでしょう。お耳に届きましたでしょうか。
そうですね、三井先生の、うん、聞かせていただいて、うん、かっこいいなって思っていた。
そうでしょう。そうでしょう。もう、はい、先生のおっしゃることにパワーがあるでしょう。だからね、そうなんですかっていうことじゃなくて、そうなんだって騙されたと思って信じて、はい、ね、先生のおっしゃる通りに大きい声で笑ってみてください。必ず三井先生のおっしゃる通りになるから。
わかりました。
よかったです。はい。じゃあ、しっかり、しっかりね。
頑張れ、頑張れ。
はい。ありがとうございます。
はい。では、失礼します。
失礼します。
はい。